御言葉のしずく、世の光、ライフライン、バイブルメッセージ集より、あなたの花を咲かせて。今日のメッセージは堀はじめ先生です。藤川真澄の朗読でお送りします。誰にも沈黙を求める心が。4年前のことですが、東京神田の岩波ホールで最も厳格な規律で知られているフランスのシャルトルーズ修道院の生活を明らかにしたドキュメンタリー映画が公開されました。行って驚いたことに、想像以上に人気が高く、その日には入場できず、翌日に出直すことになりました。映画は会話も効果音もナレーションもない、2時間半に及ぶ沈黙と静寂の映画でした。内容は題名の大いなる沈黙への通り、修道士たちの祈りと黙想の生活を紹介したものです。話が修道院の厳しさというだけなら、持っている知識などからその生活は見当がつくのですが、現実はそれを覆すものでした。彼らは他の修道士たちと話をしてはならず、それができるのは日曜の午後の散歩の時間だけです。あとは祈りと労働に勤しむ自給自足の日々です。藁のベッドとストーブのある小部屋で過ごし、持ち物といえば小さなブリキの箱が一つ。もう一つ驚いたことは、こういう沈黙を中心とした修道院生活が11世紀から基本的には変わっていないということでした。映画制作のため6ヶ月間修道士たちと生活を共にした監督は、私は修道院の中には欠けているものは何もないと思う。何も足りないものはない。すべて満ち足りているように思う。彼らはすべてを置いてきているのだけど、つまりそれは彼らをある意味では解放していると感想を述べています。私はこの映画を見て、その生活スタイルが現実に可能であるかどうかという議論ではなく、沈黙の生活から学ぶものがあると思いました。現代人は忙しいだけでなく、あまりにも情報があふれ、感情や思考が乱れ、精神的に不安定な世界に巻き込まれています。こうした中では、自分が何者であるかということもわからなくなってしまいます。私たちの日常生活は、人と自由に遠慮なく話すのが普通になっていますが、もっと言葉を慎み、沈黙し、人の話を聞く生活を大切にしたいと思うのです。このような映画に人が集まるというのは、喧騒と饒舌の世界に疲れている現代人のひそやかな憧れのように思えるのです。詩人は、私の魂は黙って、ただ神を待ち望む。詩編62編1節と言っていますが、沈黙は人間誰しもが求めている普遍的な心のニーズなのではないでしょうか。堀はじめ先生のメッセージを藤川真澄の朗読でお送りしました。今日も神様の見守りがあなたと共にありますように。